のこ、たけのこ、そーこ
ニョキラジ第2放送は無料電子書籍の総合サイトたけのこ書房がお送りしています。
よいしょ
よいしょ、
やっぱりよいしょで入んなきゃいけないんですかね、これは。
お決まりっていうかお約束ですね、これは。
約束ですからね、ニョキラジのね、というわけでもって、本日のこのニョキラジは、普段ニョキラジは日曜日に放送してるんですけれども、はい、このニョキラジ月曜日の放送は何なのかと言いますと、はい、ニョキラジのテスト放送です。
そうです。
さっきやってたのもテスト放送です。
そうです。
ニョキラジっぽい音楽が流れて20分間で音楽だけで終わっちゃうっていうテスト放送をやって、ましたけど、テストです。
どうもすいません、テストでした。
テストの MC は加藤はじめと、
モケ太郎でお送りしております。
もう、ちょっとありえないような、普通しない組み合わせですけど。なんかテスト、放送のテストだけしようって話をね、前からしてたんですよね。
はい。
で、こう、なんでしょうね。一応、機材テストとソフトの運用テストといろいろしなきゃいけなかったんで、そのレクチャーをちょっとしていて。
そうですね。
で、せっかくだからマウントもじゃあ、ニョキラジと同じマウントでもってやってみせますねって言ってやったら、自動録音してる人が多いと思うんですけど、76人。76人も、オープニングと曲とエンディングだけの、空っぽのニョキラジを聞かれたというですね、大変申し訳ありませんでした。
大変申し訳ありません。
で、これ、それ第1部ということにして、今第2部何やってるのかというと、スカイプ通話を放送にしてる練習というのを、はい、テスト放送というのをやってまして、
はい、
で簡単に説明するとですね、普段ニョキニョキラジオというのは、サデスパー堀野、サデコーダーのサデの方ですね、
はい、
ほぼ一人で全部、回しているという、
はい、
大変彼は有能で強力な人なんですよね。
そうですね。
そうなんですけど、サテスパー堀野さんが例えば仕事が忙しいとか寝込んだとか、電車にはねられたとかそういったことがあった時に放送完全に止まっちゃうんで、これはまずいと。
でこいつは、まあそう
バックアップ用意もいるはいるんですけど、みんながみんな必ず予定が合うわけではないんで、
はい、
それをなんとかこう調整できるようにしていかなきゃいけないねっていうふうな話を前から来てはいたんですけど、
はい、
話してきたけど終わっちゃって進んでなかったんで、その日ダメですよね、僕たちね。
いい、いつもっていうか通常演技なんですけども。
ねえ、だいたいいつもドロナーでやってるし。なんで、それっていうのを、じゃあ、こう外からパソコンを一台ハックしてラジオ放送専用機っていうのをタケノコのニョキラジっていうかタケノコ消防にもう一台ありますんで、
はい、
外から使って放送するテストっていうのをやっている。
そうですね。
終わった。
終わりましたね。
高田課長いなくてもサルコンはいなくてもニョキラジが放送できるようになる。
そうですね。
つまり、ある日、急にやりパッと思い立って、僕が、キュン玉階段を延々するとか。 の酒とつまみの話を延々するとかね。昨日僕酒とつまみの話始めたらいきなりリスナー20人ぐらい減りましたよ。すいません。
そんなと思いますけど。
大変申し訳ないです。なんで、まあ、そういうことが、できるようにするための、システム構築を今やっている最中だという。
はい、そうです。
でただ、普段の、サデスパーフォリーの管理課のニョッキラジとはちょっと、システムも環境も違うので、音量ですとか、あとそういったもの、もろもろっていうのがかなり違っています。
そうですね、
BGM がでかすぎるとかね。MC の声が小さすぎるとか。
はい。
もっとなんかね、マイクを食べてくださいっていうことを、ニョキラジでは昔から言われていて、
はい。
声が小さい人はとにかくマイクに近づけと。
はい。
ちなみに、モケ太郎さんはマイクは普通のマイク？
イヤホンと一緒になってるような。
あ、これ、頻繁になってるやつ。
そうですね、そういうタイプですね。
僕は机に引っ掛けて、カメラと一緒になってるやつ。
ああ、はいはいはい。
あれにしちゃって、あれってね、楽なんですよ。何が楽って、はい、まず猫がコードに絡みつかない。
ああ、重要です。よくわかります。
マイクの方に向かって喋んないと音が小さくなっちゃうっていうのがあるんで、あんまり首振ったりとか、よそ見したりとかしながら喋っちゃいけないんですけど、これは。はい、
ああ。
で、あと、マイクの置く位置によってハウリングを起こしちゃうんで。
はいはいはい、はい。
あれですね。トークバックが出ちゃうんですよ。
はいはいはいはい。
それがあるんで、ちょっとマイクの場所がかなり、限られてしまうっていうのはあるんですけど、まあ、それはそれとして楽なやつ。で、まあ、この辺ちょっとマイクもそうですけど、機材環境のテストということで、ちょっと今日、音声が聞き取りにくいのはご容赦いただきたいんですね。
そうですね。申し訳ありませんが、ご了承ください。
大変申し訳ありません。で、ですね。なんだっけ、あ、そうそう。で、第一部ですって、こう、騙されたわけです。うっかり録音で聞いてしまった方々の、ために、第二部では、ちょっとだけ階段やろうよと。
はい。
はい、てか、俺は本当にスカイプの通話テストなんですけど、
はい、
階段もちょっとだけやろうと。
お詫び階段ですね。
ちょっと、小さいお詫び階段を。だから、第1部が73人もいたよ、びっくりしたねって話をさっきしたんですけど、今見たらリスナー50人しかいない。これはね、もうさっき騙されたからもう二度は騙されないぞっていう。あと、加藤はじめ喋ってるから今日は聞かなくていいやっていうのを聞かされるんですよね。絶対そう。ねえ。ひどいじゃないですか。
でも、今、リスナーちょっと今増えましたよ。
そうです
ね。50人っていう形に今増えてきましたんで。
っていうふうな感じなので、まあ一応今日ちょっとお詫び会談はこの後しましょうと。
そうですね。
あんまり長時間の放送にはならないです。月曜ですからね。一時
です
ね。一時で月曜だもん。なので、ちょっとそこら辺だけ、ちょっとこう、お詫びをしますよと。
はい、
何やりましょうかね。
何いいですかね。
一応ね、まだ書いてない話を喋るのは、一応、まあ、内反かなと思うので、僕は書いてない話はなるべく、本来やらないようにしてるんですよ。
はい、はい、はい。
だから、そうすると書いちゃった話ばっかりなんで、なんだ、またその話かよって言われちゃう。一方で、下階段。まあ、金玉階段ですね。
はい。
これを僕がやたらやる理由っていうのは、これね、書かせてくれるところが多くない。ホットミルクの編集長が、階段好きなんですよ、その子。
はいはいはい。
で、それでこう、あの人はね、稲川さんの階段とかのライブとかに結構まめに通ってらっしゃる。
ああ、すごいですね。
うん。で、こう、階段ライブ行ってきましたとかって結構前からおっしゃってたんですけど、で、なんか、軍用活況も聞いてたって言ってました。軍用活況でうちの宣伝してくださってありがとうございます。聞いてたんだ。
大事なことですからね、宣伝は。
そうそうそう。で、まあでもなかなかこの、下階段、下オンリー。恐怖箱、ってか、兆候じゃなくて兆候でもちょっとやってるかな。毒話とか。
はい。
ここではちょいちょいやってはいたんですけど、
はい。
社長が変わったんで、竹の棒の。絵の禁止って言われた。そうっすか。話は面白いのに。ねえ。
そうですね。結構、まず、なんか、令和ってのはない話が多いんですけどね。
これ、いつも言ってますけど、僕も階段の仕事がもう21年やってるんですよ、階段。
あ、すごいですよね。
そう。で、やってて、もう、いい加減、パターンって言うと変ですけど、この話はこういう風な系統の話だなとかね。
はい。
こういうのはきっと出るんだなとかっていうのが、なんとなくわかるの。わかる。
はい。
前にもこんな話聞いたなっていう記憶が自分の中にあるから。
はい。
それでももちろん、それでもなおかつ聞いたことない話が次々に出てくるから、怪談っていうのはなかなか聞いてて面白いものではあるんですけど。
そうですね。うん。
その中でもやっぱり下怪談っていうのは、人前でしにくい話と。
はい。
なぜ体験者当人が自分が誰と何をしてた時のことを考えなきゃいけないという体験者にとってまず縛りというかハードルでかいですよね。
そうですね。
で、加えて、それはちょっと私の友達がね、一生懸命その時すごくびっくりしてて誰が、ああ、私じゃなくて友達が言う方もハードル高いし、で、この聞かされるシチュエーションも結構絞られてくると。
絞られますね、やっぱり。
絞られますよね。普通にしたらこれセクハラですもんね。だから僕のリスナー減ってんじゃない。なんだけど、このセクハラになっちゃうんだけど、じゃあそのエロの部分をはしょっちゃうと話が成立しなくなっちゃう。
いや、そうですね。
これもね。でも、僕が下階段すっけさーって話は、まあ、ドコワじゃないや。ドコワか。ドコワの3ですね。
そうですね。
ドコワの3はほぼ全部それでしたからね。
はい。
あれがすごい本だと。違う。だからね、あれ、ドコワの3であれをやって以降、なかなかちょっと機会がなかったんですよ。ドコワの3ってね、竹書房の内部ではすごく評判良かったんですって。
いや、面白いですよね、やっぱり。うん。
だから、どういうことかっていうと、おっさんに受けがすごく良かった。で、もともとドコワノさんっていうのは、まさにおっさん向けに書いたんですよ。
そう。
向けに書いた。おっさん向けにやりたかったんですよ。書いたって、どういうふうな読者が読んでんのかって話ですよね。
はい。
まず女性読者が結構多い。この時点で僕はちょっと読み切りを失敗したんですけど。男性で、おっさんって実話怪談実はあんま読まないんですよ、普通。
ああ、そうかもしれないですね。
なんでかっていうと、まず男性と女性で比べた場合に、男性っていうのは怖いものっていうのがあった時に、怖くなくする方法を考えるんですね。
うん、
それは怖いんじゃないんだと。気のせいだとか、科学的に説明できるとかね。
はい。
もしくは、そうではないと分かった時には、なぜそれはそうなのか、どうすれば怖くなくする方法があるか、そういう思考をするんだ、
うん。
基本的には。だから結構リアリストですね。
うん、
そうすると、幽霊みたいな話を結構ね、否定するんですよ。頭から。
ああ、多いですね、やっぱり、うん
で。そうなっちゃうと、じゃあ、おじさんは幽霊見ないのかっていうと、おじさんでも幽霊結構見てる。
うん
じゃあ、幽霊を見たおじさんはどうしてるのかっていうと、言えないんですって。幽霊を、社会的身分があり、家庭があり、子供がおり。
そうですね。
で、そういう人が、じゃあ、幽霊見たんだよって言えるかっていうと、ね。
なかなか。
初級タッグ。だから、言えないと。だから言えないけど、見ちゃったもんは見ちゃったわけじゃないですか。
はい。
そうすると、どんどんどんどん溜まっていっちゃう。で、あと、加えて、あれですね、体験をした話、もしくは聞いた話っていうのを他人にするかしないかって話ですね。
そうですね。
見で言ったんだよって話を、やっぱり体験を他人にしない最大の理由ってのは、さっきも言いましたけど、消去を疑われるからですけど、それ以上に、話を面白がって、もしくは興味を持って聞いてくれるような人がいない。
ああ。
から、やっぱり話題に上げたがらない。
はいはいはい。
ってことみたいなんですね。
うん。
そうすると、これ逆に考え方をしたらば、ってことは中年で男性でおっさん、あ、同じだ。中年男性。っていうのは、実は劇団の処女地なのではないかと、おっさんが。その部分のおっさんたちの読者をガーンと獲得できたら大きいんじゃねえ思ったわけですよ。
はいはい。
ね、
わかりますわかります。
わかります。
わかります。
女性と若い男性と好き者の男性としかいない世界で、新しい読者層をガーンとか、ね、獲得できればと。
大事なことですね。うん、
じゃあ、おっさんが、人に話しやすくって、おっさんが喜んで聞きそうなものって言うとエロだな。なるでしょ、やっぱり。
やっぱりそれ大事なことですからね。
なので、じゃあちょっとこの自分の階段の、その当時のストックの中から、ちょっとの下階段、要するに人になんとなく言いにくい話。
はい。
の布団ってか、まあ、エッチをしてる最中に起きた話。
はい。
話もそうですし、呪いではなくて、まあ、笑える系の心霊落語的な話もそうですけど、
はい。
してみると割といろいろあって、さらにちょっと心霊落語に寄っちゃう話が割と多いのは、
うん。
生きてる等にも恥ずかしかったりとか、
ああ。
作らないと喋れない。
うんうんうんうん、
なんだっけな、うって話があったんだけど、覚えてます？なんだっけな、アナル、アナルに、ぐいっと ねじ込まれる幽霊。
ああ、はあはあはあ、はいはいはいはいはい。
チンコだけの。
はいはいはいはい。
実体はないんだけど、アナルに何かが入ってくるっていう、そういう霊体験をしたっていう女性の。
はいはい、
看護官だったと思うんですけど。
はい。
って話をしたら、いやー、同じ体験をしたんですよっていう後輩がいて。もう同じようになんかこの、直接入ってくるんじゃなくて、布越しに入ってくるんで。
あー。
布越しに、布をそのままアナルの奥にぐーっと押し込む感じで入ってくるっていう。ここにめくるとかしないらしいんですね。布越しに入ってくる。もちろん実体はなくって、金縛りにあって。
はい。
もう、チンコだけがグッとね。ちなみに後輩男だったって話ですよね、確かね。男女関係ないらしい。あれは、当事者は怖いんだろうけど、第三者はね、俺はもう大喜びで話しますよ、笑いながら。で、これだったら、おっさんがね、飲みとかで、はい、女の子向けにとかに、スナックとかで大喜びで話すんじゃないか。で、怪談の醍醐味って、聞いてしまい込むんじゃなくて、こんな面白い話があったりとか、こんな怖い話があったりとか、こんな話知らないだろうっていうのを、人に話して聞かせるってことだと思うんですよ。一つに、読み物としてよくできた怪談っていうのは、読んだ人がそれを他人に伝えられないんですね。
ああ、そうですね。
すごく文芸的な説明っていうか、文章、美しい文章で書かれていたらば、それを一言一句、例えば間違わないように言えば綺麗に伝え終わるかもしれないけど、それは、はい、
うんうん、
で、長くてすごく複雑な構成の階段というのは理解できないんですね、全体。
うん、
てか理解した状態で再構築して説明ができない。
うんうんうん、
で実は階段って全般に数行から数ページくらいの短いものが多いですよね。
はい。
で、あれっていうのは、あの長さだと、話の全容をなんとなく把握できるんですよ。
うん、うん、うん、うん。
旅に慣れてない人でも。要するに何が、どこで、何があって、こんなことをしたら、どんなことが起きたら。非常にシンプルな。
うん。
で、加えて、こんなエロいことをしてる最中に、こんなエロいのが出たっていう要素が。おっさんがスナックとかでね。お姉ちゃんをいじるのに使ってくれるんじゃないかと。そしたら、この話も広まるし、おいちゃんもちょっといい気分になれるし、で、エッチな気分とかでギャーとかって、ちょっと場を和まして話も広めてくれるんじゃないかなっていう。そうすると、もうちょっとこの実話怪談っていうようなものをね、実用品として使ってくれる。実際怪談とエロと 恐怖っていうのは同居しにくいって話を。
ああ、はい。
なんかこの間軍用課長の時にもして、で、この間、はい、ホットミルクの編集長さん、こんな話をちょろっとしたんですけど、もちろん、グロくてエロいものはあるんですよ。殺人として、過去にも。
はい、はい、はい。
エッチしてる最中に後ろからズドーンとかっていう風な、確かにこれはエロとグロが同居してますよね。
うんうんうん。
ところが、グロを変えちゃうと、エロとしての実用性はなくなっちゃうんですって。
は
ぁ。あ、萎えるから。
そこが、エロを重視だと大事なポイントっていうか
。エロ重視だと、今度はグロを期待してる人が、肩透かしを食らっちゃうので。なかなかそのグロとエロ両方、要するにグロいものを見て勃起するような話っていうのはなかなか難しいと。
ですね。
で、エロ怪談は割とその両方の要素を満たしているので、
はい。
ものが結構ありますので、どっちかっていうとまあエロい方に振ってますけどね。なので、ちょっとそれはやってみていいんじゃないかって言ってやって、結果的に、ドコア3、ドコア3、
はい。
テストルトですね。あれは、目論見通り、おっさん受けは非常に良かった。
うん。
内的にも非常に評判は良かったんですって。
うんうん。
あんま売れなかったんですよ。ぶっちゃけてしまうと。
今だと逆に結構定着しやすいのかもしれないんですけどもね。
正ファンから加藤さんがあんなことを書くなんて言って言われちゃった。この実態がそういうことなんじゃなくて、いろいろ試行錯誤です。
まあ一応それも階段なんですけどね。
階段ですからね。
うん。
実際階段としてなかなか聞いたこともないような話とか、あと、あんまり今のところ出てませんけど、怖い話とか。
うん。
なんで、ちょ、今度は布団メイキ。
はい。
有川さんから。
はいはいはい。
マジで。布団メイキとね、これも同じく赤いピンヒール。
はいはいはいはい。
有川さんいろんなエロ階段持ってる。赤いピンヒールと布団メイキと、あとこの間軍用閣下でもちょろっとやったトンネルの。
ああ、はいはいはいはい。
アメリカ人のですね。
はいはいはい。
あれちょっと書かせてもらうことになったんで、書きます。ああてか、書かなきゃいけないんだ、これ、急いで。急いで書かなきゃいけない。書かないといけない。これ、あと書きますけど。トンネルは結構怖い話ですよね。
そうですね。うん。
ここでは言いませんけど、怖い話です。で、まあ、ちょっと、何ですかね。これも、ケタロウ先生と、上沼先生と、有川先生。このお三方がもうエロい。エラボーにエロい話をお持ちであると。
いや、まあ、大体、飲み屋さんで仕入れる話って、結構そっち系統が多いって言ったら多いのは事実なんですよね、やっぱり。
そうですね、やっぱり。みんな酒入ってますからね、加えて。
そうなんですよね。羞恥心なくなって、なんか、話し始めてっていうのが、間違いなくあなたでしょって言うんですけど、まあ友達がねっていう話で、途中から、いや、その時さーって、あれ、本になってるみたいな、そういうことってのも結構ありますけど。
そう。あと飲み屋で話聞くときってみんな言葉伏せないよね。
伏せないですね。
一応ラジオで喋るときとか、まあ僕はあんまり伏せませんけど、高田課長とかチンコチンコ言うしね。伏せませんけども、一応人前でそういうふうな、この下の話をするときって、隠語にしたりとか、
仕
草とかジェスチャーで言ったりとか、伏せたりじゃないですか。
はい。
飲み屋で話するときって結構みんなストレートに言葉使いますよね。
使いますね。
チッポンポンでさーとか。
そうそうそう。
ポンポンどうだろうって。そういう感じでか、精神的にたかが外れて、明けっぴろ人間になってくると、いろんな話を思い出すし、特にその中で人に話しにくかったエロい話なんかっていうのも、今まで言わなかったから、もしくは忘れるようにしていたから出てこなかったって話がポンポン出てくるようになる。あれは面白いんですよね。
そうですね。うん。
大体だからエロ怪談って何かのついでに出てくるんですよね。それ専門に出てくるんじゃなくて。
うん、そうです、そうです。
大体エロ怪談1に対して、そうでない怪談3ぐらい出てくるのかっていうと、逆パターンの方が多い人もいるんですよ。
ああ、
エロ怪談ばっかり出てくるって。
わかります。
もうじゃそうじゃない階段もぼちぼち聞かせていただきたいんですが、何ですか、絶対エロですか、それは階段になるんですか、何エロ自慢ですか。エロ自慢ばっか聞かされて終わるって。何言ってこねえって。
それもエロ階段ばっかりで終わったのに、ドラマで終わられるっていう感じですね。
いやいや、エロ話で終わるって。30分待ってそれか。
ありますね、うん。
そういう風な話っていう、まあ、それはそれで楽しいからいいんですけど。でも、でも楽しいから続いてる部分っていうのは確かにあるかもしれないですね。
うんうん、
まあ、僕は怖い話を聞くのはどっちかっていうと苦手って話をするじゃないですか。
はい。
で、まあ、飲んでたりとか、もしくは取材をしてたりとかで、怖い話かどうかわからない状態で話が始まって、聞いてるとこに、時は楽しいんですよ。
はいはいはいはい。
途中でもって、あ、これ階段だって気づいて、うわ、怖えってなると、ぐちょぐちょになるってね。じいさんの気持ちよくわかるなと。で、これがね、僕が仕事じゃない時に怖い話を実を言うとあんまり聞きたくないっていう理由っていうのがあって、
はい。
聞いた話がすごく怖かったら、書くと発散できるんですよ。
はいはいはいはいはい。
すごく怖かったけども、この話はこのように怖い話だったらみんな知ってくれって言って、他の人にもリレーをすると。
うん。
で、あと自分の中でもって、この話はつまりこういう話だったんだっていう再構築することで、
うん。
消化できるんですね。
うん、わかりますね。
忘れられるんですよ。
うんうんうん。わかります。
仕事だからっていうふうに割り切って。
うん。
なんだけど、消化できないもの、例えば西浦さんとかそうなんですけど、西浦さんと電話してると、本題に入れば1時間ぐらい延々階段聞かされるんですよ。勘弁してください。はい、話だけども、それ西浦さん自分で書いてるわけじゃないですか。俺書けないじゃん。自分が書けない階段をね、1時間聞かされるのはね、結構辛いですよ。
好きなんですね、やっぱり。
これね、稲川さんもそうだった。稲川さんは、去年、一昨年かな、アショーの時に、要するに賞品になったもの、賞を取ったものっていうのを録音で僕立ち会いで行ったんですけども、
はいはい。
まあ、時々休憩が、ぶとしてやるの大変だから休憩が入るわけですよね。
はい。
そうね、休憩だから休んでればいいのに、稲川さんずっと階段喋ってるんですよ。要するにライブで、やった話とかっていうのをもう一回丸々やってくれたりとか、ライブでやった話の補足とかをしてくれた
りとか。贅沢な。
すっげえ贅沢な。稲川さんとの仕事っていうのは、怪談好きの人にとってはもう夢のような世界だと思いますね。
そうですね。
ほんと贅沢だと思った。だからね、これでも、怪談作家さんの怪談書いてないとき、はい、これはどんな具合なのかって話。
はいはいはい。
ちょっと今脱線しますけど。
はい。
稲川さんはひたすら怪談喋ってた。西浦さんもやっぱり怪談喋ってた。でね、北野誠さん。
はいはいはい。
まあ怪談、オフのときってわけじゃないんですけど、
うん。
北野誠さんは、お前が行くなとかで、今まで3冊ぐらいかな、ご一緒にさせてるんですけど。
はいはいはい。
北野さんはね、話が結構ね、ループする。
ほー。
怖いよ。もう怖いやろっていうふうなシーンを3回ぐらい喋ります。
ほほー。
で、お前が行くなは一遍全部喋っていただいたのをインタビューテープって形で、
はい、
作ってる、ビデオに撮ってるんですけど、音声と動画と一緒に。
はい。
だって、ミュージテブリが入るんですよ。
ああ。
そうですけど、階段喋る人ってみんなエアロクロを回すんで、はい。その時の表情とか間とかを見るために、一応全部ビデオで撮るようにしてるんですけど。で、それとかを聞くとですね、喋った分量全部テープ起こし、うちのアシスタントしてもらって、
はい。
そのうち、 テキストに全部起こると話は全体の3分の1ぐらいなんです。同じこと繰り返してるから。で、それを今度はもう一遍、北野さんの喋りであるような感じの文章に作り起こす。
ああ、なるほど、なるほど。
書き直すんです。あれは。
うん、
喋ったそのままではないんですよ。
うん、うん、うん。
で、それをもう一遍北野さんとかに読んでいただいて、大阪弁おかしくないですかとか、話に矛盾が間違ってるとこないですかっていうのを見てもらって、で、こう、いただきますっていう。そういう順番でやってるんですけど、とりあえず、北野さんは同じ話を結構繰り返します。中山さんは割と寡黙な方。
ほほー。寡
黙って言っても全く喋らないわけじゃなくて、結構能弁な方ではあるんですけど、拝見した時にはそんなに喋ってるの見たことないですね。
ほー。振られないと話さないっていう形なんですかね。
渋いいいお声なんですけど。で、木原さんはね、率先して喋る人。
真逆なんですね、それじゃあ。
木原さんはやっぱすごいサービス精神旺盛なんで、
も
う喋る喋る。壇上にいない時の木原さんは、あの人お酒飲まない人なので、
そうなん
です。で、やっぱりどんな人と喋っていても、それが仕事とか取材のタイミングとかではなくても、ちょっとでもタイミング、機会があれば、それはどういうことですか？これはこういうことですか？って言って、すごく突っ込んで聞くんですよ、あの人。なんだろう、取材者としてはいつも臨戦態勢なんだな、っていう。
お
客さんが、会談の真剣師っていうのは、これのことか、っていう。その辺はね、ちょっとこう、感心するというか、
ああ、
っていう感じしますね。
うん。
で、夢明さんはもう、トークライブとかで露出が増えてるので、ご存知の方も多いと思いますけど、夢明さんはね、あんなに階段を楽しそうに喋る人っていうのはなかなかいないですね。でね、あれって最近になってからとか、ラジオとか、トークライブでやるようになってからとかじゃないんですよ。昔からそうなの。
元からなんですね。
元からです。だから、軽文社時代に、弓焼さん3冊目から参加してるんですよね、長官に。
はいはいはい。
で、長官って昔から僕と安藤さん、樋口さんで始まった第1巻からそうなんですけど、みんなでネタを、披露し合って、いいの選ぶっていう。
はい。
そういうふうな、ネタ合わせをしてきたんですよね。
はいはいはい。
で、弓焼さんはそのネタ合わせの時にですね、とにかくゲラゲラ笑いながら喋るんですよ。なあ、面白いだろって。いや、面白いっていう、階段はそういう風な基準で言っていいものかどうかと思いますがって言いながら僕もらっちゃってるんだけど。あれはなんか、なんつうんだろう。人が死ぬとか、変なのっていう風なものっていうのはすごく面白がる人なんですね。
うん。
怖がっていってるっていう感じじゃない。で、それはもう最近からじゃなくて昔からそうです。
ああ、なるほど。まあ、性格、やっぱり皆さん個性っていうか、そういう部分が思いっきり、出るんですね。
うん。さんはとにかくダンディズムを追求する人なので、ますけれども、初めて会ったのは、樋口さんが25で僕が20歳になる前ぐらい、だったんですよ。そのぐらい若い頃から、お世話に。僕が東京来てそのぐらいじゃないかな。その時初めて会った時、樋口さんの年齢を僕は30代後半ぐらいだと思ったんですね。
あ、その若さなのに。
なんでかっていうと、エンジ色のベストに、髭を生やしていて、でもって、パイプとか加えてたんですよ。僕も今はタバパイプ吸ってますけど、
はいはい、
25歳の樋口明夫先生はパイプを加えていらしたんです。
渋い。
で、探偵小説とかっていうのは施行されていらしたんです。
ああ。
絶対30代後半以上だと思うじゃないですか。
そうですよね。
出したら40、50ぐらいとかみたいなね。ただ、じゃ見えなかったんで、30代後半ぐらいかなと思ったら25歳だったんです。もうなんか飲み屋、そうですね、日本酒のお店とか、バーボンハウスとか、
うんうん、
いわゆるその、格 っこいいとはこういうことだ的な、ハードボイルド的なもの。
ああ。
っていうのをすごく思考されていて、で、そういうふうなところによく連れて行っていただいた記憶がありますね。う
ん、ああ、なるほど、なるほど。
もう、僕は実話怪談界の最若手っていうのはすごい長かったです。若手でしたね。長安とかやるようになったぐらいの頃ですよ。だから6年ぐらい前。そのぐらいになってから、ようやく実話怪談の世界に僕より若い書き手が入ってきたんですよね。より前は僕が最若手だったと思います。サタナキは、それです。
あ、いくつなんですかね。
いや、はっきりわからないんだけど、僕より2、3歳上なんじゃないかな。
はぁー。
それ以上上なんです。
あ、それじゃ、ずーっと、
うん。
まあ、本とか何かで、まあ、村井さんが大体怪談好きな人は知ってるっていうのでは、加藤さんがずーっと若手っていうことだったんですね。
地名で書いてる人の中では。
で、
井口さん、木原さん、中山さん、このあたりは同年代だと思うんですよ。あと、下の宮崎さんも。より、5、6歳上
うん。
あそこにね、固まってるんです。今、ベテランの実話怪談作家っていうのは。
ああ、なるほど、なるほど。
で、若手作家っていうのは僕よりも5、6歳下よりもうちょっと下ぐらい。だから、40歳になる前後ぐらいか、
30
代半ば前後ぐらいの、と思いますね。だから、何の話でしたっけ脱線すぎて分かんなくなった何の話だと思うんです。
下階段の話だったような気も今思い出せました。
おっさんがおさん受けを狙っていたらって話ですね。階段作家の素の状態とかね。まあそういうわけでもっておっさん受けはしたんだけど、女性受けしなかったっていう話。おっさんに、への、なんだろう、周知というか、にはなったんじゃないかなと思うんですよ。うん、一応。
ですね。
なんだけど、ちょっとおっさん受けはしたんだけども、おっさんではない人たちに受けなくて。でもどこはさんの取材ね、元というかネタ元になった方々って女性多いんですよ。
ああ。
やっぱ、男性はほら、腕立て伏せして下向いて頑張ってる人が多いから。
はいはいはい。
自分の後ろで何が起きてるか見てない。だいたい女性がそれを見てるってパターンが多かったみたいですね。で、その女性の話っていうのを、また僕ら飲み屋で聞いたりするわけじゃないですか。
はいはいはい。
で、またそういう女性が飲んで酒が入って気が大きくなるとその話するようになって、普段しない。
びっくりするような、なんか美人さんとかが平気でしたりするのを聞いてるこっちがドン引きするってこともありますよね。
だから、危機としてそういう話するのは有川先生のパターンじゃないかと。そうだと思う。なので、そうやって出てきた、人前ではあんまりしない話っていうのが、下階段なんですよ。
うん。
ということで、いいんじゃないかなと。思うんですけど、うん、やっぱ階段これ一個しといた方がいいんですか
一応一個しといた方がいいんですかね。
どうぐらいした方がいいんですか、ね、なんかね、なんだっけな。キュン玉階段、ホットミルクの方では、あんまりそれはやってくれるなっていうふうに言われてるわけじゃないんですけど、はい、それがちょっと、それよりもこっちの方がって言われて、いつも、チョイスから外れていくやつがあるんですよ。
はい。
で、それなんでかっていうと、チンコが出てくる話で、うん、それが痛い話。要するに、読者にとって気持ち良くない話っていうのは、ちょっと外していただいてって感じで、避けられちゃうんですね。
はいはいはい。
で、あと、気まずい話とかね。で、今んとこやってない話っていうのがいくつかあって、でそう、要するに、ホットミルクでもかけないとなると、出るところがないので ないのでこの先も出ないんじゃないかなって気がするんで、そういうのを断るごとにやっていこうと思ってるんですけど これがね、ちょっと、じゃあちょっと僕の階段のターンのやつ。はい。あとで、もげさんにも一本やってもらおうか。じゃなくてもいいんですか。ここから階段です。BGM は変わりません。いや、今ないけどね。これ、2011年1月25日の、真っ昼間に聞きました。風俗嬢を聞いたという方がいらっしゃいました。
はい。
その方がなんか、現役でまだ仕事をされてた時の話なんですって。
うんうん。
なんかある時なんか鼻が詰まったんですって。なんか、蓄膿みたいになっちゃって、うん、なんか鼻がすごく詰まって、なんか、ふがふがしてると。
うん。
それだけじゃちょっと仕事にならないから、耳鼻科にも行かれたらしいんですよ。
うん、
うん。で、耳鼻科に行って鼻見てもらったんだけど、おかしいです。何にもなってないです。で、全然治らない。
うん。
別に、見てもらったんだけど、異常はなくて、異常はないのに鼻が詰まってる感じになって。
うん、うん。
もなんか、ずるずる、むすむすむすって感じで、困ったな、みたいに言ったんですね。
うん、
ある日、なんかすごく大きなくしゃみを、バフンと。
うん。
そしたら、鼻の片方から、ものすごい量の鼻水が出てきたらしいんですよ。
うん、うん。
ああ、これですごくすっきりしたなと思って、ところがもう片方は、それですら出ないほどに、完璧に詰まったんですね。
うん、うん、うん。
で、何がこんな詰まってるんだろうと思って、鏡を見たらば、
うん。
その詰まってる方の鼻からチンコが入ってたんです。なんかね、完璧な方形だったらしいんです。で、その後どうしたの？聞いたら、その、自分の鼻から生えてる、その方形のチンに、指をぐーっと差し込んで、鼻の奥の方に戻したんです。ぐーっと奥まで。で、方形のチンコをぐっと押し戻したんですね。そうしたら、その、鼻の方形チンコはもう、潜っていた方の鼻の穴から、白い鼻水が出てきたと。鼻水じゃないんじゃないのそれ。それがなんか、人と人渡り、てれーってね、垂れてきた後に、鼻詰まりがすっきり治ったんです。でね、まあ、まさにまあ、小指で焦点したって話なんですけどね
。え、閲覧が面白いんですよね、それ。
僕はね、この話聞いたときに、やったーって思ったんですよ。こんな話聞いたことで。思ったんだけど、この話やるところがどこにもないんですよね。誰がこの話聞いてくれるのって、かかってくれないっていう。これは参ったと。だからこの手の下階段って集めるのはもう僕にとってライフワークというかもうほとんど趣味みたいな、趣味と道楽と義務感と全部ないまでになってるんですけど、
はい。
して話を書かなきゃいけないし、人に言わなきゃいけないっていうのがあるのに、書かせてもらえるところがないっていうのはこれは盲点だったなって。これはすごいなと思いましたね。鼻からチンコですよ。
すごいですよね、もう。もう想像しただけでも、うん、吹いちゃいますよね、まず。
だって鏡見て、しかも風俗情報されていた方ですよ。現役の。ねえ。
押し込むんですからね。
引っ張り出すんじゃないんだと。押すんだ。小指で。これなぜ押そうと思ったのかっていう、驚きに引っ張り出すとかそういう選択肢なかったのかなって気がする。
本当、完全にって体験者が取った行動っていうのは、なぜその行動っていうパターンってのは結構ありますよね。
なぜそこでそれをしたダメもう、こういう話が他にもいっぱいあるので。もちろん、もげさん、もげ太郎先生からお譲りいただいたというか、お伝えした話もありますし。
またまとめました、そっちの下の方は。進展しますんで。
そう、上沼先生とか、僕はこういう話は僕の流儀として書かないからとかって、そういうことを言った。まあ、気持ちはわかります。普通はね、下階段って、やっぱり気まずいじゃないですか、書く人も。
そうですね。
っと気まずいし、あの、今は怪談書くのってみんな恥ずかしくないと思って書かれてる方多いでしょ？
はい。
だけど、昔は怪談を書くのっていうのは名前を出すのも恥ずかしいっていう、そういう人が多かったんですよ。作家さんとかで。だから、はいはい、なんとか研究会とかって名前で書いてて、自分の実名とか本来の実名では書いてなかったんですね。
ああ、多かったですね。うん、
で、あの、エロなんかもそうで、最近はもうエロでちゃんと食べられていて、エロで出して売れてる方とかも多いですから、
うん、
のエロ用のペンネームと違うペンネームを使い分けてってことは特にせずにされてる方もいっぱいいらっしゃいます。
うん、
昔はあのエロも、あの、本当は純文学やりたいんだけど、純文学売れなくて食えないから、
うん、
そのためにエロをやる。でもエロをやるのは恥ずかしい。ですに恥ずかしいって書くのが恥ずかしいんじゃなくて、エロを書いてるやつだって言われるのが恥ずかしいっていうのがあったんですって。
うんうんうんうん。
まあ、階段ももちろん先ほど言ったけどそうでしたけどね。
うん。
だからじゃあ、エロと階段どっちが上なのかっていうと、あの、階段をやってる人は自分たちの方がエロよりはまだ崇高だって思っちゃうんですよ。
うんうんうん。
昔に比べて。だから、階段は書けるけれども、エロを書くのはちょっと僕には、ちょっと。でもね、それはあの、だいたい建前で恥ずかしいってとこ。気恥ずかしい。
まあそうですね、恥ずかしいが一番かなとは思いますね。うん。
だけど、あの、そうは言っても、あるものはあるんだからしょうがないねっていうね。
そうですね。
まあ実際他の階段と僕は規制をつけたくないなと思っていますよ。って言うとなんか、かっこいい感じがするじゃないですか。これからも加藤はじめがラジオとかそういうところで喋るときには聞いたこともないような色書いた方が、ちなみに私児童文学作家でございます
児童から大人まで
児童文学のあれですね、誰から聞いた回です、誰から聞いた。あちらはもうおかげさまで今出てる全7巻が全て10巻かかってるという。
素晴らしい。
自分で言うとなんか、どうかと思うんだけど、児童文学作家でございます。
しかし大人もしっかりと捉えておりますと。
大人の中の児童気分をちょっと刺激したい。っていうようなものもやっておりますよ、というね。そうして。エロパート修造です。いや、モケさんも、モケさんも。
いや、じゃあ、じゃあ、私の、下の方にしますか下の方にしますか
下で行きましょう。
これ、まあ、某、まあ、やっぱり飲み屋で聞いた話なんですけども、
はい、
住んでる、まあ、女性の方ですね。
うん。
まあ、マンションなんですよ。で、うちに住んでる時に、まあ、ピンポンって来て、まあ、インターホンの方で、モニターの方でボタンを押すと、まあ、誰が来てるか、宅配の人かって確認できるみたいな形らしいんですけども、で、ピンポンってなったから、モニターポチッと押したら、まあ、画面がちょっと真っ暗だったと。で、真っ暗っていうことがまずおかしいなと思って、思って、まあ、おかしいなって、おかしいな、故障かなと思って、まあ、ドアの方に行って、その、ドアスコープの方から覗いても、特に何も見えないと。
うんうん。
で、まあ、おかしいなと思って、一回、まあ、ドア一応開けてみて、周り見ても何でもないから、で、外側の方ですね、建物の方の。で、その、ガラスの方とかなんか、まあ、汚れがついてるとか何かかなと思って、まあ、見てみたけど、特に何でもないと。
うん、
で、まあ、これ、仕方がないから、まあ、管理会社の方に言わなきゃないな、と思って、まあ、うちの方に、また入ってきたらしいんですよ。
うん、
で、入った途端にまたピンポンとなると。
うんうん、
あ、これ、いたずらか、と思って、もうすぐにその画面をポチッと押して、映し出したら、そこにまず、チンコがあったらしいんですよ。で、あっと思って、これは変質者だと。間違いない。
そう思いますよね。普通ね、うん。
間違いない変質者だと。で、さっきもきっと押して逃げたんだと。で、暗かったのは、その時にいたんだけど、ちょうど出る前に音を聞いて多分、猛ダッシュで逃げたんだと。
ああ、なるほどね。
うん。で、これはどうしようと、警察、警察だ。ということで、とりあえず110番したらしいんですよ。
うん、
で、ちょっと不審者がいますと、
うん。
で、うちの前でそういうものを出しておりますと。
うん、
で、わかりましたということで、警察の方も向かいますっていうことで、まあ、切って、まあ、とりあえず逃がさないようにっていうことは警察の方でもなんかちらっと言ったらしいんですけども、うん、逃がすなって言ってもどうしていいかわかんないしと。で、そのうちにそのチンコがスッて画面から消えたから、ああ、逃げちゃったかなと。
うん、
まあ、警察が来るまでってそんな捕まえるって言っても、そんなチンコ出してる人間のところにドア開けるわけにもいかないしっていうことで、
まあ、
で、まあ仕方ないなと思って、とりあえず、まあ、いなくなったんだから警察来たら事情だけ話して、まあ巡回とか、その、頻繁に来てもらうような形で警戒してもらおうと、いうことで、とりあえず、まあ、またモニターのところの画面、まあ、時間経ったらある程度で、あれ、消えちゃうもんですから、
うん、
で、まあ、消えたから、まあ、真っ暗な画面になって、また、あ、消えちゃったな、と思ったと。
うん、
で、またそしたらピンポーンとなったと。で、ピンポーンってなって、まあ、警察か、その不審者かどっちかわかんないけど、そろそろパチッとつけたら、今度はそのチンコの、サムを持ち上げて、玉をズームアップした形だったらしいんですよ。これ、まあ、明らかにもう確信犯だと。わざわざそんなところ見たくもないと。で、まあ、おけけさんの方までが、はっきりと見えるっていう感じで、結構いいカメラだったらしくて、それが、ブツブツまで見えるっていうことで、気持ち悪いっていうことで。で、とりあえず気持ち悪くて、警察来るまでちょっとカチンってきちゃったらしいんですよね。
うん、
で、通話のボタンを押して、いい加減にして、で、叫んだら、ふっとまた消えたと。
うん、
で、ああ、よかったな、って思った瞬間に、その画面のところで、すって警察官の顔があったと。で、警察官の方でまたピンポンの押してくる形で、で、こっちも押してるから通話状態になってるんですね、結局。うんうん、で、あれって言って、あ、すいませんって、まあ、まれまれの、まあ、警察のどこから来ましたみたいな感じで。で、あ、入って、今、逃げましたよねって返事しちゃうと、
うん。
で、まあ、警察官だからってドア開けて、まあ、玄関先で、こういう人で、こういう、だと思うんですよ。まあ、こういうもの見せられてっていう話して、で、すれ違いませんでしたかって言って、その人住んでるのがもう、14階ぐらいらしいんで、
うん、
だから、結構、まあ、エレベーター、で、もちろん警察官も来てるんですけど、まあじゃあ階段の方からでも階段の方って言っても、まあその来たとこから見えるらしいんですよね。
うん。
だから走ってきた、その瞬間に逃げたっていうんだったら警察官ももう一回来てるはずだと、
うん。
で、不審者じゃないだろうっていうか、それも考えにくいし、うまく逃げるってのもありえないしと。で、まあ警察官とその玄関先で話してて警察官が、でも大体考えてみたらこの、カメラに映る位置にそのズームアップさせるっていうのは、どんな体勢でその人は、壁にへばりついてたとか、そういうことじゃないと無理じゃないかいって、脚立に登ってるとか。
そうですよね。
うん。でないとまず無理じゃないかいと。
うん。
で、ああ、まあそうですけど、まあ、警察官もでもまあ一応そういうことがあったんで、まあ、とりあえずそれじゃ、うちの方でもこの近辺とかそういうことでちょっと一応調べてみますよっていうことで、警察官の方が降りてったらしいんですよね。
うん、
で、まあ、いやーって気持ち悪いな、気持ち悪いなーって思ったらまたピンポンってなったと。で、うん、あ、警察官の方がもう来て、あれなんだなって思ったら、今度またポチッと押したら、今度はお尻の穴のズームアップがあったらしいんですよ。で、もう、警察官はまだ近くにいると。で、もう頭に来てるしと。で、ドアのところをガンと思いっきり開けたら、まあ、ぶつかるんじゃないかと、その近辺に立ってる脚立とかがあるっていうんだればと。もう、体験者明らかに変死だと思ってるんで、バンって開けたら何もないと。で、おかしいなって思って、で、とりあえずその非常口の方の階段の方と、エレベーターの方と見たけども、特に人の気配もない、静かだしと。で、いやーって気持ち悪い。でも、確かに言われたらって、もしかして、っていうことをなんとなく考え始めたんだけど、いや、警察官、警察官って、おまわりさん、おまわりさんってそこでちょっと叫んだけども、おまわりさんもちょっと降りちゃったみたいで、いないと。う いや、困ったなと思って、まあ、とりあえず警察官にはまた報告した方がいいのかなって、どこどこの、まあ、派出所っていう形で聞いてたからって、そこに連絡するようにって思いながら、ドア開けてまた室内の方に入ろうと思ったら、まあ、マンションだから、上がりかまちっていうか、あれ低いんですよね、段差のやつが。うん、で、そこのところで、全裸で四つん這いになって、肛門をこっちに向けてる男の人がいたと。で、思わずその女の人も女の人なんで、思いっきりその尻目がけて蹴りをくれたらしいんですよ。いやーって悲鳴上げながら。そしたらスカッてからぶって、後頭部をドアにガンって打ってる。で、クラクラっとしてる間にパッて目開けたらもういないと。
いないと。
で、はぁって、いや、疲れてるのかもしれないと、きっと気のせいだと、そんなものは見たこともない人、それまで、まあ、霊体験っていうのもないから、まず気のせいだと、夢だと、錯覚だと思って、その四つん這いになってた男のところ、まあ一応気にはなってるんで、いないよね、いないよね、と思ったら、そこのところに、まあ、ちゃんとその白濁の駅の跡が残ってたと。
必ず出してから消えますよね。
出してから消えるみたいなんですよね、やっぱり。だから、ちょっともしかしたら、その、M 気があったのは、ケツを蹴られたことで、その瞬間だったんじゃないかっていうことで。
あれ、出してから行くか、出させてから満足して消えるか、どっちかですね。
どっちかって言うんですよね。
どっちかですね。男の霊が出る場合は、だいたい出すまで消えない。で、女の霊が出てきて、男を襲う場合は、出させるまで消えない。
っていうことを、まあ、聞いたんですけども、まあ、結構な、まあ、キャリアウーマンみたいな感じの美人さんだったんですけども、それを、まあ、ちょっと泥酔状態で、もう、顔を真っ赤にしても、そんなことがあってひどいと思わないっていうことを、
熱を入れて
たんですけど、
そこなんだ。
前の方の他のお客さんとかの方まで声聞こえちゃうんで、他の人、ええー、みたいな感じで見てましたね。
お店に迷惑です
ね。お店に迷惑ですね。
先生、ひどいと思わないってそこじゃない。絶対違う。
まあ、やっぱりそういう体験する方はちょっとやっぱりポイントがちょっと違う。
みんなそう、でもそういえば有川さんとかもそうですよね。気にすべき点はそこじゃないよねって、うん、ツッコミを聞いてて毎回してる気がする。だからね、まあでも実際、やっぱ下階段に限らず、聞いてて、怒るべきポイントとか気にするポイントはそこじゃないだろうって話、結構多いですよね。
多いですね。
怖いとかじゃなくて怒りが先に来るのかな、やっぱあれ。
あれ、怒っちゃうんでしょうね。まあ、その人もどっちかっていうと、店でそのマスターは、まあ、知ってるとこなんで、マスターによると、うん、まあ、どっちかっていうと、まあ、潔癖っていうか、そういう感じの人だからと、うん。だから余計怒ったんじゃないかって後で話した時に言ってたんですけども。
うん。
まあ、怒りが先に来て、そういう部分になっちゃうのかな、っていう。
僕ら的にはもう、聞き書きの段階だから、てか、まあ、要するに聞いた段階だから、
はい。
すでに笑っちゃった。あるんですけど。ね、やっぱりね、世の中にはね、こういうね、聞いたこともないような話があるから、こういうの出会えるから、実は怪談というか、
そうですね。
僕はもともと奇妙な話を集めてたんですけどね、実は怪談というよりは。うん、やっぱほら、聞いててなんか変な話あるって言うと、怖い話に振るじゃないですか、幽霊みたいな、ね。
はい。はいはいはい。
だから、結果的に怪談作家になっちゃいますけど、これはもう怪談ではあるんだけど、
うん、
怖いとかそういうんじゃなくて困る話ですね。
困る話ですね。これは間違いない。
下階段って言うかできないのかな。困る話って言えばいいのかな。
やっぱり最初だから聞いてる時もその変質者の話かなと思って聞いてるんですけど、
うんうん、
最後のその階段だったのかよっていう感じになっちゃうんで。
なります。でもこれ階段でしょう。やっぱり間違いない。階段であることは譲らない。間違いなく階段だと思います。
いや
ー、なので、 こうね、そういうね、話をね、大切にしたい。本日の CM は、ちょっと、あんまり最近かけてない CM を流そうかなとか思ってたんですけど、せっかくだから CM を流しとこうかと思って、最近は、古い、てか、前に出した曲、電子書籍の CM
は
あんま流してないので、
はい。
何がいいかな、二重制約のお嬢様の詩。
詩も伝わる。
サデさんの声が聞きたい人のために、赤の風景の詩。まあそんな話はともかくといたしまして、あ、露出狂にしよう。そういうふうな感じで、なんと言いますか、この、これお詫びの第2部階段2本もやりましたよ今日は。
お詫びになったんだろうか。
昨日飯の話で終わっちゃった、飯と酒の話で終わっちゃって階段1本もやりたから。っていうふうな感じで、タケノコ処方のニョキニョキラジオの番外編を、
はい。番外編ですね。
でもなんかこの番外編で、この先やってもいいような気がちょっとしないでもないか。練習とかね、そういう。
そうですね。
不定期に。定期的にやると疲れちゃう。
ちょっとその辺で、ま、音量とかそういうスキルをちょっと、やっぱり、学んで
番組運営のスキルとかをちょっと学んでですね、
うん、
サデさんが、仕事が忙しかったり風で寝込んだり、電車にはねられたりとか大変だって普通になってできるような体制を我々もちょっとこう作っていかなきゃいけないと。
電車にはねられるのが基本ってのは嫌ですけどね。
でも、翌週あたり、いやー、先週電車に離れちゃったんですよ。京王線止めちゃったんですよ。
すごいおかしい。
まあ、気にならないようにしつつも、僕らも、サルさんも、不老不死の鉄人ではないので、誰に何かあるかわかりませんから。
はい。
そういうことでもって全部が止まってしまわないように、体制作りとか、バックアップ作りというか、マニュアル作りというかしていきたいな。
はい。
そもそもね、素版が止まってますね。すいません。
忙しかったんで、やっぱり。
うん、忙しかった。ちょっと今年は、プライベートの方で、ちょっとこう、うん、の病気とかそういうのに忙しかった。うん、あと、タケノコ処方内部のちょっと体制のあれやこれ、構成担当が、素版から分離したりとか、
はい。
ちょっとその辺の、すり集まりまして、上半期から中期にかけてちょっともう、滞りがちでしたけども、今頑張っていきたいと思います。反省を口にしてみたいと思います。そういう風な感じで、いきたいと思います。はい。
はい。
ということで、じゃあ、本日の、突発的な下階段2本入りのテスト放送で終了したいかと、思いますが、もしかしたらこのメンズでもってまた下階段やるためだけに番組1時間ぐらいやるかもしれない。
そうですね。
だいたいこれでちょうど1時間6分だから、
はい、
長さ的にはね、1時間番組って考えたらちょうどいいんじゃないですか。
ああ、そうですね。うん、うん。
早めの時間にやりゃいいんだよね。
多分、もう寝てる方も多いですよね。
もうね、今ね、さっき53ぐらいまで下がってたのが、ね、62まで上がってきました。
なぜだ
というふうなことでございまして、じゃあちょっと今日はこれでお開きに、放送的にはお開きにしたいと思います。
はい、
僕らはまだちょっとね、放送終わった後に、反省会的なものとか、確認的なものとか、その辺ありますので、
はい、
放送の方ではこれで、お開きになります。
はい、
じゃあ本日の臨時、下階段 MC は加藤はじめと、
もけ太郎でした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
楽曲もう一曲ぐらい、聞いて、皆様、お休みください。失礼いたします。
はい、はい、おやすみなさいませ。
マドリンです。私の初コラム集、露出狂は計算しないチラリズム。 早口言葉のようなタイトルですが、紳士淑女の皆さん、ダウンロードよろしくお願いします。
マドリン著、露出狂は計算しないチラリズム、タケノコ書房タケノコ教養文庫で好評配信中。隠してみたって仕方ないじゃない、男と女のたしなみだもん。
タケノコ書房バンブースプラウトコミック。
この作品は成人向けコミックです。18歳未満の閲覧、ダウンロードはご遠慮ください。久上杏仁著、二重制約のお嬢様ほか、タケノコ書房タケノコミックより好評配信中。どうしたの、まだダウンロードしてくださらないの。
ホラーの得意なタケノコ書房ですが、一周年記念企画は
ホラーです。加藤はじめ、猫宿を発案。鮭の商法物語。タケノコ教養文庫より、好評配信中。架空の創業者、鮭の商法の素顔に迫る超大作。明かされた真実は、スタッフが美味しくいただきますので、ダウンロードはお早めに。
竹の子処方総務部よりご連絡いたします。まもなく退社時刻となります。パソコンの電源を落とし、使用していないコンセントを抜いて節電に努めるよう心がけてください。車内売店もまもなく閉店時刻ですが、駆け込みで大量に買い物をするのはやめましょう。続いて、幹事課からの連絡事項です。勤務が終了した社員が、会社指定の飲食店へ集合してください。お酒を水のように飲みましょう。以上、竹の子処方、総務部よりご連絡いたしました。
竹の子処方。もうこんな時間か。眠いのかい？でもまだ寝かせない。週末なんだ。あともう少しぐらい起きていたっていいだろう。眠くなったら僕が君をベッドまで運ぶよ。